君の声を届けよう。アンカー。ゆる言語学ラジオはポッドキャストの制作から配信まで無料で行えるアプリアンカーでお送りしています。アンカーでポッドキャストを始めてみよう。
待ってます。
ゆる言語学ラジオ、本日は前回に引き続いてですね、第二言語習得論の話を中央大学の福田先生をゲストに招いて、また最先端の知見とかをお話聞かせていただければなと思っております、
うん、はい、ちょっといきなり本編に入る前に前回のおさらいをしておきましょうか、
はいはい、あ、大事ですね、
はい。前回はその、まあ、言語を習得するときにこう意識と無意識っていうのがあるよねっていう話だとか、うんうん、それからと実験の話もね、後半の方に出てきて、うん、なんかこうポチポチ実験すると反応がなぜか遅れるところがあるみたいな話だとか
あれ衝撃でしたね。
衝撃でしたね。ちょっと見てない方はもう一度ちょっと前のところから見ていただくと、
そうですね、概要欄とか YouTube の場合は右上とかに出ております。
はい、ということでその土台をね、多分第1回で固めたところだと思うので、うん、2回目からそこから踏み込んだお話を伺えればと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。第二言語に限らないんですけど、まあ、言語を習得するときにこうその言語で表されることのこうがどういうことを意味しているかという認識とか、うん、その言葉がどういう部分を切り取ってそう言ってるのかっていう、いわゆるカテゴリー化みたいなのが非常に言語を習得する上では大事。
具体例もらってもいいですか？
ちょっとこれあるあるですね。具体例すぐ欲しがる。
いや、もう単語とかがもうそんなか、まあ、単語とかですらそうですよね。ソシュールの回でおっしゃっていましたけど、まあ、単語ってこう、何か、こう、なんて言ってました？
プールの部位みたいな。
はい。はい、理解する。
はいはいはいはい、その集合のそれ以外のところが分かって初めて分かるみたいな話ですね。
そうですね、そうです、うん、だからこれは犬だけどこれは犬じゃないっていうこの区切りっていうのが分かったりしなきゃいけないですし、
はい、
でまあそれっていわゆるなんかこう、まあ、英語と日本語とでは結構ずれることもあるので、
体型のずれがあるっていう、うん、そのフランス語で言うガガと超どっちもパピオンだよねみたいなズレっていうことですかね、
は
い
は
い
は
い、
そうですね、はいはい、そういうズレとかが結構あるので、まあ母語を学習するときはそういったカテゴリーとして語彙とか学んでいかなきゃいけないですし、語彙項目学んでいかなきゃいけないですし、うん、第二言語っていうときはその微妙にズレるところとかも出てくると、うんうんうん、でまあそういうのを学習していかなきゃいけないんですけど、まあ分かりやすい例で単語っていうふうに言いましたけど、もうかなりいろんなもう文法とかなんかいろんなものがカテゴリーでできていて、うんうん、特に例えばこのゆる言語学ラジオのいつしかやった助数詞とかもそう
です、ね、ああはいはい、はい、まさに助数詞は体系でなしてるってことは、うんうん、堀本さんも多分直感的に
助数詞今日入信したことあるんでわかりました。
そうですね、そうですそうです、僕もこうよく見てるっていうことアピールできて嬉しい
ありがとうございます。
めちゃめちゃ見ていただいてますよ、
ありがとうございます、ファンみたいな感じでなんでまあ助数詞日本語とかは助数詞つけてそういう文法体系っていうのが発達してるわけですけど、これが英語とかになるとまあ、似たような表現の仕方がなくはないんですが、基本的には全然違った単位で物事を切り分けてるわけですね。先ほど、うんうん、でもなんかこれはまだ出てないかな。例えば、これは、まあ、加算、不加算っていうのがもはやそうですよね。数えられるものと数えられないものっていうことで、世界を分類してるわけです。
あ、はいはいはい。そっか。日本語に加算名詞とか不加算名詞とかないのか。
ないですね。
あんま考えたことなかった。
例えばですけど、複数を示す形態素みたいなものは、例えば、うん、子供たちのたちとか、
うんうん、
なんだろう、この野郎どものどもとか、はいはいはい、一応あるっちゃありますけど、はいはい、その全ての名詞に適用できるような、加算不加算みたいな分類は、日本語にはないと思います。
ん、うん、うん、ん、子供たちのたちって関係ある、はい、加算名詞不加算名詞
というか、加算みたいにこういわゆる複数のマーカーみたいなのがついてるっていう意味で多分、
うんうん、そうですね、ね、
あ、
こいつらはあと一人でしょ、で子供たちって言うと複数になるじゃないですか、
うんうん、
だから一応例えば子供っていう名詞に対してはたちをつけることで複数にするっていう表現はなくはない、
うんうんうん、
日本語にはだから複数だよねっていうのを示すための一応特別な携帯をつけられる名詞もあるんですけど、
うん、ああはいはい、ああなるほど、
全ての名詞に複数形単数形みたいなのがあるわけじゃないですよね、うん
うんうん、あ、そうですね、はいはい、ああいうや
っという意味で日本語の文法体系の中には加算不加算っていうものはないと言っていいんじゃないかっていう話だと思います。
はあはあはあ、
そうですね、そう考えると結構その 分類の仕方が全然違うわけじゃないですか。普段喋るときに私たちはこれは数えられるか数えられないかってあまり認識しなくても喋れます。
そうですね。
でもなんか逆にそういったなんかどういう特徴に応じて、こういった助数詞をつけなきゃいけないかっていうところにはとても注意してると、
うん、
例えばですけど、だから分かりやすい例で言うと、ちょっと堀本さんロープ取ってよって言われた時に、
うん、
その何本取ってこればいいとか、
うん、
分かんないですよね、
うん、そうですね。
そう、それはやっぱり日本語が複数か単数かってことに文法的な形で気を払ってないので、そういうこと言われても一本持ってきて、いやいやいや、もっと持ってきてみたいなことがあるじゃないですか、
はいはいはい、複数形にしといてよっていうやつがないから、ね、
英語ではそれは絶対ないわけじゃないですか。
そうですね、
だからそこはやっぱり体型のズレですよね、
ははは
があるんだよっていう。
なるほど、分かってきた、分かってきた。
なんで英語だと Give me more strings って言ったら、
うん、
どうします？紐、ち
ょっと
ストリングが紐です、ね、
いっぱい持ってきたらいいんじゃない。
はい、そのいっぱいの意味なんですよ。 Give me more strings、
ほ
う、言ったらいっぱい、どういう状態で、あーってこう丸まってるやつこうやって持ってきます。
うん、
え、嘘、
うん、
え、ストリングスですよ。
うん、え、だから複数持ってくるんじゃないですか。え、
今福田先生がおっしゃったのは、うん、ぐるぐる巻きのめちゃくちゃ量の多い1本のロープを持ってきますかっていう。
あ、そういうことね、そういうことね、はいはい、あ、僕のイメージだと毛糸玉みたいな、
はいはいはいはい、
なんかこういっぱいまとまったやつかなと思って。
でもあれ1本でしょ、糸、
うん、
なんかあれストリング、
そうか、毛糸玉、まあまあ、そうか、いや違うのよ、僕の心象風景を今伝えたいSF のやつ欲しいなと思って今僕の脳内にあったやつはぐるぐるかつ複数なんですよ
はい、はい、
脳のイメージ共有したいなって思ったんですけど、
ね、
ちょっと今の技術
があまりズームみたいな気はないんで
画面共有みたいないんで
広角機動台みたいな、
そういうやつ欲しいなと思って、まあまあまあ失礼しました、はい、
そうなんですよ。だからまあなんかこう深さんみたいに取ったら、ギミマンストリングって別に複数にせずに言えば、その、うん、わーっての持ってこる、これが正解なんですけど、うんうん、more strings って言ったらその時点でなんかこう何本もあるの欲しいっていうのを含意するわけですよね、はいはいはい、だから日本語話者はそれは普段あんまり使わない、
うん、
そういう言い方しない、
うんうん、
何本か持ってきてとかいう言い方はありますけど、
ね、そうですね、
はい、
ロープ持ってきてって言った時に英語だとそれをすげえ長い一本のものっていう言い方なのか、意味で言いたいのか、
うんうんうん、
それとも細切れになった何本をたくさん持ってきてってのを言い方で分けれるよねっていう、すげえよなっていう、
そうですね、なるほどなるほど、分かった分かった、う
ん、まあここでいろんな問題が生じるんですけど、さっきこう言ってたみたいに Give me my string と Give me my strings でなんかちょっと違うっていうことを、まあ、認識しなかったわけですけど、
うんうん、
割とできないんですよこれは。結構英語得意な人でもこの認識ってあんまりやり分けて、認識を仕上げてないというか、これ聞いた時にその別のものが頭の中に思い浮かぶっていうことあんまりやってないっぽいっていう、
つまりタスクを正しく、その言われた要求に対して正しいことをできるとは限らないってことですよね、
はい、そうですね。でこの時にまあ本当それもうなんか認識全然違ってできないのか、単に S がついてるついてないっていうのを処理してそういうことがするって、その S の処理みたいなのができてないのかみたいなのが考えられたりとか、
はいはいはい、
はい、するわけなんですけど、まあ、こういうのもいろんな実験によってこういろいろ確かめられたりとかしてます、
原因が S ついてるついてないってのに注目できなかったのか、それともマジでそもそもそういう認識を持ってないのかっていうのの二択の原因のどっちかが実験によって分かってきてるっていう、
はい、まあそういう感じですね
分かんのかなそんなこと
でもこれはその割と単純っていうか、なんかあれな実験があって、その2つそういったなんかこう写真用意しといて、紐めっちゃあるやつと、めっちゃあるって何本もあるやつと、ぐしゃぐしゃぐしゃってなってるやつをこう出して、Which is more string とか言って聞けば、ストリングってなってたらわーって方が確かにいいんですけど、 more strings って言ったらこっちですよね、何本もある方ですよね。でどっち選ぶかとか、そういう実験とか。
なるほどなるほど、
シンプルですね。
そっか、それでいいんだ。
この辺の実験をやるとそんなに認識は変わってないっぽいみたいな実験が結果なんですけど、
認識が変わってない、ここで言う認識が変わってないっていうのはどういうことですか、
すいません、ですね、違うようにな区分けできないわけじゃない。
ああ、なるほどなるほど。
だそのマスカウントとか数えられるものなのか、もっとそういう物質としてこう何か泥みたいな切り分けたりしないものとして考えているかっていう分類とかができないわけではないと。
うんうんうん、
ただ S 聞いた時にそれを想起させることができない。
はいはいはいはい、だからちゃんとこう概念の切り分けはできてるんだけど、
はい、
S っ ていうのをつけるつけないとの結びつきがないっていうことが分かって
ますね。
まあこの数の件に関してはそういうことになっています
、ね。はいはい。
でもこういうのっていろんなところにあるわけですよ、うん、そのこれってなんか認識できてないのか、それとも使うときになんかうまいこと言って、なんかの理由で処理がうまくいってないのかみたいなことっていうのは結構あって、うん
はい、
でまあその例の一つとしてまたちょっと堀本さんにお伺いしたいんですが、
はい、
例えばマイクスワームアンダーザブリッジって、
うん
まあ、スワームですね、
はい、
マイクスワームアンダーザブリッジってどういう、
マイクは橋の下で泳いでるんじゃないですか。
あ、橋の下でこうウィーってい う感じですかね、
うん、イメージはそれです、
はい、同じですか。
いや僕なんかこれ見たことあるんですけど何だったっけな
知識で解こうとするやつ感覚で解けつくのに知識で解こうとするやつ
何だったっけな。いやでも思い出せないや。でもまあ真っ先に浮かぶのは多分それです僕も、
うん、
これも
橋の下でバシャバシャ泳いでん
てか逆にそれ橋の下で泳いでるっていう時その言い方しかなさそうだし、
うん、
うん、それでいきましょう。
はい、それは間違ってないんですよね。
あ、はいはい、
あの橋の下で泳いでるっていう解釈もあるんですけど、実はもう一個解釈あるんですよ。あの英語の話者だと
当てたい。
ね、なんか当てられそうだな。
アンダーコンストラクションとかあるじゃないですか。
建設中ね。
建設中みたいな、うん、なんかそういうこととか関係あるのかなとか最初思ったんですけど、なんだろうな、このなんか支配下にあるみたいな、
あ
な
んていうか、はいはいはい。
橋の下で溺れてるとかじゃないよね。でもね、さすがに
スイムですもんね。スイムかなりかなり
拡大解釈、
これねすごい難しいんですよ。で、めちゃくちゃ英語力高い人に聞いても結構答えられないというか、
それは日本人ってことですよね。バイリンガルっていうか、違うな、英語母語話者じゃなくってめっちゃ英語できる日本人とかに聞いても当たんない、
はい、そんな解釈できるのっていう。
リスナーさんいるかな、
いるかな、
さすがにいないんじゃないかな。
それ毎回振りないよ。それ毎回めちゃめちゃ解かれてるのよ、それだって。
なんか恥ずかしいですね、僕らが解けないのね。
解けない、恥ずかしい。でもなんかもうめっちゃ勘で言っていいですか、じゃあ。
はい、いけいけ。
マイクは橋を渡ったとかじゃない？
なんかちょっと違うんですけど、アンダーザブリッジですからね。
まあそうだよね。
でもなんか、なんかいいとこ来てる。
そういうウルトラシー的な話なんだろうなっていうのを今思ってて。
一休さんのトンチみたいな。気の利いたこと言ったやつが勝ちみたいな。
そうそうそう
そ
う。いや、
そんなこと言ってるとなんだよそんなんかよってなっちゃうから。
そうなんだ。
あのハードルも上げちゃうとあれですけど。
じゃあギブにしときます。
そうですね。ちょっと参りました。
はい、これは橋の下に泳いでいくみたいな。橋の下に泳いでいくっていう
感じ。だからチューブみたいなその方向性があるってことですか。
そうです。あのディレクショナルな読み方っていう。
へえ。
あの下で泳いでるっていうのはロケーショナルな読み方とか言ったりするんですけど、
はいはいはい、
ディレクショナルな読み方ってそっちに向かっていくっていう方法、あの読み方もあるんですよ。
それはちょっとにわかに容認できないですね。
うんうん、
そんなわけない。トゥーとか言えよっていう、
ね。そうですね。
あ、でもそうか。トゥーアンダーザブリッジとか言えないから結局アンダーとしか言えないのか。
おお、
これ合ってんのか。
これあの動詞に含まれる意味っていうのが認識できてるかどうか。こうスイムっていうのは移動を表すんですけど、それとは同時になんか様態を表してるんですね。あのどこどこに行くだけじゃなくて泳いでいくっていう、だから走っていくとか歩いていくみたいなのもそれ様態じゃないですか。
様態、
あのどういう風な方法で
行くか、人様の様に、
人様の様に、
はい、態度の態ですね。
ああ、様態。
英語に直すと分かりやすいですかね。マナーでしたっけ。
はい、マナーです。
マナー。
だからお作法。
方
法。
様態っていうとちょっとピンとこないかもしれないですけど、要はそのゴ、スイムとか、ウォークとかって、ゴーっていうこう移動に加えて泳ぐとか歩くっていうその生き方の方法が乗っかった動詞ですよね。
はいはいはい、あ、本当だ、そうだね。
だから様態動詞って言って
るんですかね。様態動詞
ですよね。はい。って言うんですよね。はい、
で、あの英語だと様態動詞プラス前置式でそのこのディレクショナルな読み方をするんですけど、例えば日本語だと同じ表し方しないんですよね。動詞プラス前置式じゃなくて、泳いでいくとか動詞2個使ってます、
ね。うん、本当だ、
泳いでいく。
そうですね。俺昨日郵便局まで歩いたんだけどさ、はちょっと違和感ある。
はい、
歩いていったですもんね。
歩いていったっていう方がまあ容認はできると思います、う
ん、だからこの日本語の動詞は一個の泳ぐにその別のそういう例えば方向づけみたいなのとか様態みたいなのを乗っけるっていうよりは行くと泳ぐで役割分担してガチャンってやるってスタイルだし、そうだね、英語はもうスイムの中に方向づけみたいな要素もポンって乗せてるっていう大きな違いがあるってことですよね。
全然考えたことなかった。そうか、そう
だから多分 he went とか言って he went under the bridge swimming みたいな言い方になるわけですよ。
日本語をそのまま訳すと、
そのまま訳すと、うんうん、この言い方は確か英語でも OK
あできるんだ、
はい、
最後にスイミングを入れるんですか、分子構文みたいな感じにして、go swimming とかじゃなくて
went he went under the bridge swimming、
最後スウェーデン
と思います。はい、
なんか不思議だな。
あ、これ言えなかった。ああ、叩かれるな。
大丈夫です。テロップで後で言えるのも何度でもなりますから。
何度でもなります。
これ、はい、用語かっこよかったですよね。なんか衛星枠付け言語みたいな、なんかめっちゃかっこいいんですよ。そんな言葉
サテライトフレームドランゲージとか、まあ
ちょっとどっちがサテライトでしたっけ？日本語がサテライトでしたっけ？
日本あやべえ。
どうする人？大丈夫です。読みましょう。こういう時はちょうどあるんで、どっちでしたっけ？こっちでしたっけ？あれ？
こっちに書いてあると思います。
調べたら、ですね、英語の方がね、衛星枠付け言語でした。うん、じゃあ日本語はどうかというと、動詞枠付け言語となっていて、
は
あ
は
あ、衛星と動詞っていうなんかちょっと
対応がめちゃくちゃですよね。なんで衛星と動詞なの？衛星ってあれでしょ、人工衛星の衛星。
そうです、サテライトなんですね。一応英語は衛星枠付け言語って名前以外には付属要素枠付け言語っていうまあ訳も当てられてるんですけど、ちょっと動詞枠付け言語ちょっと弱いね。
頑張ってほしかったですね。もうちょっと、
ね、もっとちょっとひねりあるなんか衛星みたいなの欲しかったですね。
だから衛星って要するにあれでしょ、そのメインの惑星があってその周りを回ってるみたいな付属要素の例えとして出てきてるってこと
ですね。そうですね。てか英語のサテライトってそもそもだからそういう多分衛星っていう意味以外に付属要素みたいな意味があるんじゃないのかな。比喩として使ってるっていうよりはもともとそういう意味がある可能性はありますけど。
なるほどなるほど。だからそこもちょっと体系ずれが今あ
った。そうですね。で日本語で直訳して衛星っていうふうにしたかもしれないですけど。
うん、
まあ関係ないですよこの話は。
あんたがかっこいいこと言い出したんだ。
こういうのも実験するんですけどね、なんかこう橋の下で泳いでる絵と橋の下に向かって泳いでる絵、
はい、
を見せて、じゃあどっちの読み方、どっちがいけますかっていう感じで、
うんうん、
こっちはいける、こっちしかいけない、両方いけるみたいな選択肢をやると、うんうん、日本語話者はその橋の下でこう泳いでるっていうロケーショナルな読み方しか容認しないんですけど、
うんうんうん、
英語の母語話者に聞くと、うん、そのこう両方いけるって答え。
これ興味深いなと思うのは、つまりその日本語はそもそもその枠付け、言語の枠付けの部分が違うから一生懸命英語を習得してもそういうロケーショナルな読み方しかできないっていうことなんですけど、うん、例えばその衛星枠付け言語の習得者とかだったら結構そういう読み方はできたりするんですかね。
あ、それは日本語に限らずいろんなそういった研究はあるんですけど、
はいはい、
同じようなところだったらやっぱり同じような使い方はっていう、その
はあ、はい、ちょっと事例ちょっと調べ一回止めて調べていいですか。
あ、はい、
英語と同じその衛星枠付け言語はオランダ語とかドイツ語とかロシア語があると、はい、で日本語と同じなのがスペイン語とかフランス語があるっていう風に書いてあったんで、うん、
さっきの話ですよね、様態が
載ってるかみたいな。そうですそうです。英語の方は、そのオランダ語とかドイツ語と同じ様態同士を使うことが、うん、多く持つと、
うんうん、
ってことはだから例えば英語のそのスイムの絵を見せるやつとかも、うん、オランダ語とかドイツ語みたいな同じ英語と同じグループの言語の話者にやると結構その読み方できちゃったりするっていうことですかね、
うん、そうですね、割といけると思います。まあ、発話するとき発話させるっていうのがとても多いんですけど、発話させたときにどっちを使いがちかみたいな、これって日本語だとこの経路動詞がたくさんあるのに対して、
はい、
英語だとそのいわゆるその経路を表すような前置詞が多いんですよね。なんで across とか downinto、out of とか through とか、これ全部かな。でも日本語では動詞で表します。
うん、
出るとか。
多分堀本さん経路動詞が見えてない
ですよ、うん、そうなんですよ。
経路はパスの堀本さんが言ってたっけ、パスですね。だから様態動詞と経路動詞で大きく分けるとこう二項対立ができて、その動詞にとこう経路の枠付けを持ってるやつと、
うんうん、
その動詞とこう歩いてとか、
うん、
泳いでみたいな様態を持った動詞で大きく分けれるっていう説明だって
ますか、ね、はい、経路動詞の例えは何なんですか。
行くとか
行くが経路動詞なのか、はい、ああ、だからさっき言ってた
下るとか、
はい、はいはいはい、
登るとか、
だから泳ぐは、あ、泳ぐというか、スイムがその幼体が乗っかってるので、
はい、
その幼体を抽出してきたのが幼体動詞っていう認識ですかね、
はい、だから日本語は幼体動詞しかない、あと経路動詞しかないとかそういうことじゃないんですよ、うんうんうん、日本語は幼体動詞よりも経路動詞が多くて発達してるっていうレベルの話で、どの言語にもどっちの動詞はもうあるんですけど、
うんうんうん、
そのどちらが多いかっていうので区分してるんですね、
うんうん、あ、なんか見えてきたぞ、なるほど、なるほど、なるほど、分かった分かった、
こっちの方が多く使うからよく発達する、まあどっちが先か分かんないですけど、
うんうん、
発達してる言語、英語だとその経路っていうのはパスは前置詞で表されることが多いので、いろんな経路を表す前置詞があるんですけど、
うん、
日本語だとそれが結構動詞で表されるっていう、
例えば登るとか、あ、じゃあ下るだと go down って言いますよね、
うん、
つまり英語は下るっていう一個の動詞を持ってるんじゃなくて、 go と down の組み合わせで下るって表現してるわけじゃないですか。
そうですね。
登るもそうですよね。ゴーアップっていうのか。なんかあんま聞いたことないけど。
うん、まあまあまあ、まあ、言わんとすることがあった。だから、だからこれで言う、幼体動詞がゴーで、
はい、
幼体動詞プラス前置詞。
うん、経路動詞
ですね、ゴーは。
あれもわ
かる。ゴーはほら、幼体乗っかってないじゃないですか。移動を表してるだけなんで。
そうだそうだ。
スイムとかウォークだと。
いや、違う、これまたあれでさ、名付けと記憶の対応が難しくて、僕のさっきの印象だと、つまり乗っかってるのが幼体なんだなと。
そうです。
その幼体を取り出してきた動詞だから、幼体動詞だよねって今思っちゃったの、
はいはい、
でも、あ、でも違うんだね、
含まれるって考え方
ってことですよね、幼体が含まれてる動詞が幼体動詞、
語に含まれてる要素が何なのかみたいな感じですかね、
あ、そうそうそう、だから命名、僕の中の命名規則とその今言語学で付けられてる名前が噛み合ってなかったから間違えて、
また言語学の名付けに文句言い出した。
いや、これ完全に僕のミスなんですけど、衛星枠付けとか動詞枠付けの話をするんだったら最初にその話しとくべきだったんですけど、僕ここ吹っ飛ばす予定だったんですよ、
すいません、これはですね、私の勝手です、
持ってしまいましたね、完全に。
この度は大変申し訳ございませんでした。
すいません、ゆるっとこんな感じで日本語人はこういう解釈してでっていう感じだったんですけど、すいません、本当最初に全部
こんなの全部言
ってる。いや、でもね、僕この話めっちゃ面白くて、
うん
うん、そうかっていうすごい衝撃が大きいんですけど、ちょっとリスナーにどんぐらい伝わってるのか、
そうなんですね、ちょっととっちらかしちゃったんで、
そうですよね、
ちょっとリスナー向けにめちゃくちゃかいつまんで上っ面だけ喋っておくと、その移動を表す動詞に関しても英語と日本語では大きくジャンルが違うっていう風に言語学は見ていると、
うん、
でそのジャンルの違いによって表現の容認度みたいなのとかのジャッジの結果が変わってくるよねっていうのが、まあ今回多分分かればいいんですよね、きっと。
そうですね、
うん、だから、スイムって教わった時に、あ、泳ぐなんだって、もう完全に僕は中1の時に1対1対応できるものだと思っちゃってるわけですよ。
そう、
でも今そうじゃなかったんだと、
Go プラススイム、
スイムには行くんだっていう方向性を表す幼体が乗ってるんだっていう話を聞いて、マジかよっていう衝撃がやっぱあって感動しました、
ね、私ここだけ聞いてもらえればもう大丈夫です。
そうですね、
いや僕もね、これ読んだ時ね、難しいなと思って先生にちょっと聞いて、うん、
はいはい、
僕分かったから幼体とか経路とか分かってるんですけ ど、
どその話しましたね、それ
しました、難しいですここって
言ってカフェで延々その話してた、幼体の話して
幼体とか楽しかった
です、店員さん怪訝な顔してたでしょうね。
まあそんな感じなんですけど、そのまあ動詞の中で表されるものとか、まあどこで何を表してるかっていうのが結構言語によって違ったりするので、うんうん、まあそうすると日本語っていうのはそういった経路を表す動詞とかたくさん使うし、
うん、
英語だと前置詞たくさん使う、
うん、
経路を表すために、
うんうん、
だからそういうなんかこう移動事象とかがたくさん含まれてるビデオとか絵本とか見てナレーションしてもらうんですね。例えばミスター・ビンとか見て、
はいはい、
それをずっと、あ、この人こんなことやってますみたいな、やらせると、うんうん、かなり言語によって特徴が出てきて、まあ当たり前なんですけど、英語話者みたいな、英語話者とかは、そういった幼体を表す動詞に、まあ、前置詞が当然ついてくるっていうのがたくさん使われると。
うんうん、
まあ、別に逆の言い方できないわけじゃないんですけど、
うんうん、
要するに、経路動詞を使うっていう言い方もできるんですよね、
うん、
でもな、日本語話者が英語を勉強して喋ると割と経路動詞たくさん使いたがる、
あ、
つまりなんか強引ん、いや違うな、俺この説明間違ってるわ、多分強引っていうとエンターの対応関係とかって言おうと思ったけど多分違いますね、これ
一応なんか同じようなあれ、強引とエンターっていうのが、まあ、経路入ってる、
はいはいはい、
うん、まあ、なんで スイムとかの例だとなんで went under the bridge and ヒースウィムなんとかとか言いたがるとか、ヒースワームか、
はいはいはい、
とか言いたがるとか、まあ、さっき言ったみたいに、うんうん、あの went under the bridge swimming みたいな言い方が増えるかなって感じですね。
うーん、
まあ、なんか表現の仕方が結構変わってきちゃうわけです。
なんかあれですよね、英作文の授業とかを予備校とかで受けてると、
はいはい、
めちゃめちゃその日本人使いがちだけど不自然になりがちな文章みたいなの直された記憶があって、
あるある、
あれですね、僕が直されたので言うと、何々があるっていう日本語表現めちゃめちゃ文章書いてると出てくるんですよね、
はい、
日本語で作文してると、
うん、
でもなんとなくその習慣でなんかでやらなんとかすみたいな書いたら、はいはい、そんなこと言わないけどね、英語を喋る人は。
言われて課題が3つあるとかね、 I have とかっていう風に言った方がいいよみたいな、ね、
まさにそうですね、課題が3つあるの時にでやらなんちゃらって言わんでしょ、
ね、
I have three program みたいなことを言うでしょっていうのをすごい直されて、
うんうん、
そうかと思って、
うん、
だから単純にその直訳みたいな感じでやるとダメなんだなっていうのを今の話ですよね、まさに、
う
ん、
そうですね、
日本語で考えてる人は実況するときにもそういう日本語特有の表現をするし、
はい、
英語で考えてる人は英語の表現をする、うん、っていうことですね、
うん、そうです、そうです、
そうですね、まあ、喋ってるときにどういうところに注意向けてるかの違いっていう、そのそういうところに戻ってくるんですけども、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はははまあ、でも面白いのはここからで、これスペイン語は日本語と同じ傾向があるんですよね、
はい、
経路同士多くてっていう、
うんうん、
まあ、なんか英語と近そうですけど、実はそういう意味で言ったら日本語に近い、
面白いの、
だからインドヨーロッパ語族、同じ語族なんだけれども、そういう動詞の枠付け言語のジャンルに関して言うと違ってきちゃうケースが全然あるってことですよね。
わ、面白い。
それでその、まあ、スペイン語話者の研究多いんですけど、スペイン語話者が、まあ、英語を勉強したりとか、逆に英語話者がスペイン語話者、スペイン語を勉強したりすると、なんか学習した方の言語の影響を受けた母語の発話みたいになってくる。
おお、面白い。引っ張られちゃうんだ。
引っ張られちゃう。
バイリンガル来たぞ。
まあ、スペイン語の例、スペイン語僕分かんないんで、あんまり、うん、あれなんですけど、まあ、日本語で言うところの、he went under the bridge swimming みたいな。さっきからこれもし間違ってたら、これ連発してたら相当やばいですね。
まあ、でも、そしたらもうバサッと切る。
まあ、なんかそういう、なんていうか、経路同士よく切る、使うような、言い方になってっちゃって、なおかつそういうのまあ容認しやすいみたいな研究が結構いっぱいあるわけです、
うんうんうんうん、
だから第二言語を学ぶと、ただただ第一言語から第二言語への影響だけじゃなくて、その逆も起こってくる。なんで強いコーヒー OK じゃねえみたいな、
うんうんうん、ストロングコーヒーって言うから強いコーヒーって日本語で言ってもええやろっていう感覚になる、
現象が出てくると、
はいはい、
こういうのが結構いろんなところで見られるっていう、
僕どうしても最初に第二言語を習得したら母語の方にも影響が出てくるって言われた時に、もうずっとルー大芝が頭の中に
いや、なんでなんで、
いや、トゥギャザーしようぜ
あーなるほどね、
なんだよ、やぶからスティックにっていうっていうことかなと思ってたんですけど、
認識の話だ
っ
そうそう、認識の
なるほどね、強
いコーヒーじゃないよっていう、
強いコーヒーって言っちゃいたくなるっていう話か、
その留学から帰ってきた人が これ日本語でなんて言うんだったっけみたいなことじゃなくて、
はいはい
はい、うん、認識レベルで変わっちゃうよみたいな話も出てくるよ、
なるほどなるほど、あ、いや、やっとピンときました。
ということで、ちょっと最後にここまでの話、僕が、ざっくりまとめますと、
ありがたい
そもそも堀本さんとかあまり意識してなかったと思うんですけど、うん、言語によってカテゴリー体系がかなり違うと、うん、例えばその日本語加算不加算みたいなのないよねとか、うん、英語は助数詞そんなに発達してないよねっていう、その体系のズレが結構あるんだよねっていう話から、うんうん、実はね、その僕もすごい興味深かったんですけど、動詞、移動を表す動詞レベルでも大きく分けて、その2ジャンルあるみたいなね、うん、
これ衝撃でしたね、
衝撃でしたよね、話があり、うん、そしてこうそれがこう相互に影響し合ってると、うん、その母語が主で、第二言語が従で、一方的に母語が第二言語に対して影響を与えるっていう構図ではなく、
うん、
第二言語を学ぶと母語も変わっちゃうみたいな、
あれ強いコーヒーって言えないのって
な、そうそうそうそう、なっちゃうよねっていう話でしたね、
うん、
で、この話ってだから1回目で話したセリンカーの中間言語の話と近いのかなと、なんとなく伺ってて思いまして、要はそのセリンカーって、母語に対しての第二、習得した第二言語っていうのがネイティブに比べて劣ったものじゃなくて、
うん、
それはそれでいいというか、こう研究に値する体系じゃんかっていうようなことを言ってたということでしたけど、うんうんうん、つまりだからそういう考え方があるからこそ、こう母語と第二言語の相互の関わり合いみたいなのとかも研究対象になるっていうふうに見えてきた とも言えますよね、きっと。
そうですね、まあ、あのそういうあの、まあ、第一言語と第二言語が混ざってあの全く違う体系になるっていう考え方を、まあ、マルチコンピタンスっていう言い方をしたりとかしますね、そういうのもあります。
まあ、じゃあ一生懸命英語を勉強している日本人の皆さんはマルチコンピタンスが今生まれてるんですか。
うん、そんな感じですね。
ああ、うん、なんか楽しくなってきました、ね、英語勉強するの。
森本さんの英語はやっぱり劣った、うん、あの英語じゃないですか、
ね、マルチコンピタンス
です、ね、そうです、堀本体系です。
いや嬉しいわ、すごいモチベになると思います、みんな英語勉強する
とか。英語じゃなくてね、第二言、ね、第三言語とかやられてる方とかもいらっしゃるでしょうから、まあ、その習得するメソッドの話じゃなく、
うん、
そういうもしかして俺の日本語のこう体系ってオンリーワンみたいな、
うんうんうん、
風な気持ちになれるかもしれないですね。
今マルチコンピタンス生まれてるっていう気持ちになれる
すぐ使いたがる
気に入ったことはめっちゃ連呼する
ということで、じゃあ、第3回に続くと最後はどういうお話になりますか。
そうですね、まあ、あのよりその認識っていうのにあのこう入っていって、今のやつは、まあ、あの言語と認識のインターフェースみたいな感じだったと思うんですけど、
はい、
もっと深くこう認識というのに入っていって、うん、まあ、ちょっとあのまとめたいなと考えています
。例えばですよね、あの方向感覚がうんぬんとか、なんか無生物に対する注意の向け方がうんぬんみたいな、ちょっと話した
そういうのですね。まあ、あの今回は時間の認識とか
空
間の認識とか
ちょ
っとそういうのに、すげー難しそうい
や多分ですけど難しくないですよね
と思いますね。まあ、そこはもうお二人の手腕にかかってて頑張りますけど、
頑張ろうかな。
ということで我々の手腕にね、
そうですね、
次回もご期待いただきつつ、福田先生の面白い話を浴びるように聞きましょう。
楽しみです。
はい、
というわけで今回も終わりにしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
このラジオは1階の言語オタクがゆるく楽しく言語の面白さを語るラジオです。自由気ままな言語トークですので厳密な交渉は行っておりません。内容には諸説あります。ご了承の上お聞きください。